宮沢賢治作、マグノリアの木。霧がじめじめ降っていた。両庵はその霧の底を一人、険しい山谷の刻みを渡っていきました。靴の底を半分踏み抜いてしまいながら、その一番高いところから、一番暗い深いところへ、またその谷の底から、霧に吸い込まれた次の峰へと、一生懸命伝っていきました。もしも、ほんの少しの張り合いで、霧を泳いでいくことができたら、一つの峰から次の岩へ、ずいぶん造作もなく行けるのだが、私はやっぱり、この意地悪い大きな彫刻の表面に沿って、険しいところでは体が燃えるようになり、少しの平らなところではほっと息をつきながら地面を這わなければならない、と両庵は思いました。全く峰には真っ黒のガツガツした岩が、冷たい霧を吹いて空うそぶき、せっかく一心に登っていっても、まるで寄る辺もなく寂しいのでした。それから谷の深いところには、細かな薄黒い灌木がぎっしり生えて、光を通すことさえも剣どんそうに見えました。それでも両庵は次から次と、そのひどい刻みを一人渡っていきました。何遍も何遍も霧がふっと明るくなり、また薄暗くなりました。けれども光は淡く白く痛く、いつまで経っても夜にならないようでした。つやつや光る竜のひげの一面生えた少しのなだらに来たとき、両庵は体を投げるようにして、とろとろ眠ってしまいました。これがお前の世界なのだよ。お前にちょうど当たり前の世界なのだよ。それより、もっと本当は、これがお前の中の景色なのだよ。誰かが、あるいは両庵自身が、耳の近くで何遍もこう叫んでいました。そうです、そうです、そうですとも、いかにも私の景色です。私なのです。だから仕方がないのです。両庵はうとうとこう返事しました。これはこれ、惑う子たちの中ならず、忍びを習う春の道場。どこからかこんな声がはっきり聞こえてきました。両庵は目を開きました。霧が体に冷たく染み込むのでした。まったく霧は白く痛く、竜のひげの青い傾斜はその中にぼんやり霞んでいきました。両庵はとっとと駆け下りました。そして、たちまち、一本の灌木に足をつかまれて、投げ出すように倒れました。両庵は苦笑いをしながら起き上がりました。いきなり険しい灌木の崖が目の前に出ました。両庵は、その黒文字の枝に取り付いて登りました。黒文字は、かすかな匂いを霧に送り、霧はにわかに乳色の柔らかな優しいものを両庵によこしました。両庵はよじ登りながら笑いました。その時霧は大変陰気になりました。そこで両庵は霧にそのかすかな笑いを投げました。そこで霧はさっと明るくなりました。そして両庵は、とうとう一つの平らな枯れ草の頂上に立ちました。 そこは少し金色で、ほっと暖かなような気がしました。両安は自分の体から少しの汗の匂いが細い糸のようになって、霧の中へ登っていくのを思いました。その汗という考えから、一匹の立派な黒い馬がひらっと踊り出して、霧の中へ消えて行きました。霧がにわかに揺れました。そして両安は空いっぱいにキンキン光って漂う琥珀の分子のようなものを見ました。それはさっと琥珀から黄金に変わり、また新鮮な緑に移って、まるで雨よりもしげく降ってくるのでした。いつか両安の影が薄く枯れ草の上に落ちていました。一切れのいい香りがキラッと光って、霧とその琥珀との浮遊の中を過ぎて行きました。と思うと、にわかにパッとあたりが黄金に変わりました。霧が溶けたのでした。太陽は磨きたての乱動光の空に液体のように揺らめいてかかり、溶け残りの霧はまぶしく、蝋のように谷のあちこちによどみます。ああ、こんな険しいひどいところを私は渡ってきたのだな。けれども、なんというこの立派さだろう。そして、はてな、あれは。両安は目を疑いました。その一面の山谷の刻みに、一面真っ白にマグノリアの木の花が咲いているのでした。その日の当たるところは銀と見え、影になるところは雪の切れと思われたのです。険しくも刻む心の峰々に、今咲きそむるマグノリアかも。こういう声がどこからかはっきり聞こえてきました。両安は心も明るく、あたりを見回しました。すぐ向こうに、一本の大きなホオノキがありました。その下に、二人の子供が、幹を間にして立っているのでした。ああ、さっきから歌っていたのは、あの子供らだ。けれども、あれはどうも、ただの子供らではないぞ。両安はよくそっちを見ました。その子供らは薄物をつけ、洋楽を飾り日光に光り、すべて断食の明け方の夢のようでした。ところが、さっきの歌はその子供らでもないようでした。それは一人の子供がさっきよりずっと細い声で、マグノリアの木の梢を見上げながら歌い出したからです。サンタマグノリア、枝にいっぱい光るはなんぞ。向こう側の子が答えました。天に飛び立つ銀の鳩。こちらの子がまた歌いました。セントマグノリア、枝にいっぱい光るはなんぞ。天から降りた天の鳩。両安は静かに進んでいきました。マグノリアの木は弱上院です。ここはどこですか？私たちにはわかりません。一人の子がつつましく賢そうな目を上げながら答えました。そうです。マグノリアの木は弱上院です。強いはっきりした声が両安の後ろでしました。両安は急いで振り向きました。子供らと同じなりをしたちょうど両安と同じくらいの人がまっすぐに立って笑っていました。あなたですか？さっきから霧の中やらでお歌いになった方は。 ええ、私です。また、あなたです。なぜなら、私というものも、また、あなたが感じているのですから。
そうです。ありがとう。私です。
また、あなたです。
なぜなら、私というものも、また、あなたの中にあるのですから。
その人は笑いました。両安と二人は初めて軽く礼をしました。
本当にここは平らですね。
両安は後ろの方の美しい黄金の草の高原を見ながら言いました。
その人は笑いました。
ええ、平らです。けれども、ここの平らかさは、険しさに対する平らさです。本当の平らさではありません。
そうです。それは私が険しい山谷を渡ったから平らなのです。
ご覧なさい。その険しい山谷に今一面にマグノリアが咲いています。
ええ、ありがとう。ですからマグノリアの木は弱状です。あの花びらは天のヤギの乳よりしめやかです。あの香りは各所たちの尊い毛を人に送ります。
それはみんな善です。
誰の善ですか？
両安はもう一度、その美しい黄金の高原と険しい山谷の刻みの中のマグノリアとを見ながら尋ねました。
各社の善です。
その人の影は紫色で透明に草に落ちていました。
そうです。そしてまた私どもの善です。
各社の善は絶対です。
それはマグノリアの木にも現れ、険しい峰の冷たい岩にも現れ、谷の暗い密林もこの川がずっと流れていって氾濫をするあたりのたびたびの革命や飢饉や疫病やみんな各社の善です。けれどもここではマグノリアの木が各社の善で、また私どもの善です。
両安とその人と二人はまたうやうやしく礼をしました。